話をさせていただきます。それで少し考えてたんですが、聖書の朗読をどうしようかなって思って、半分に分けて購読しようかとかいろいろ考えてたんですが、マイクがないと聞こえにくいともあるので、最初幸子さんに一節から七節まで、はい、一というところ、5ページ、
ではカインとアベル。さてアダムは妻エワを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって男子を得たと言った。彼女はまたその弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。時を経てカインは土の実りを主のもとに捧げ物として持ってきた。アベルは羊の群れの中から肥えた牛を持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を留められたが、カインとその捧げ物には目を留められなかった。カインは激しく怒って顔を伏せ、主はカインに言われた。どうして怒るのか、どうして顔を伏せるのか。もしお前が正しいのなら顔を上がられるはずではないか。正しくないなら罪は戸口で待ち伏せており、お前を求める、お前はそれを支配せねばならない。
カインとアベルという名前はもう皆さんご存知ですよね。アダムとエヴァの間から生まれたカインというのは長男で、アベルはその次の次男なんですが、この兄弟は随分違ってて、そしてちょっとここをどう読むかということをですね、聖書読んでいる方でもいろいろ疑問に思うのは、どうして神様はカインとカインの捧げ物はこれ目を止められなかったと書いてありますけど、受け入れなかったということになるわけですね。でもアベルの方は受け入れた。それでカインは怒ったと書いてあるわけですね。どうして神様はカインの捧げ物は受け取らなかったんでしょうか。カインは何をしてたかと言いますと、土を耕すものになったと書いてありますから、農夫ですね。農夫は、まあ、野菜を作ったりねしてて、だからそれを持ってくるのは自然なわけですよね。いやそれには血が入ってないからダメだったんだとかいう人もよりますが、そうじゃないと思います。でアベルは何をしたかというと、羊飼い、書いてありますね、4節、羊の群れを、4節じゃないですね、2節、アベルは羊を飼うもの、カインは土を耕すものなんだと。ですから羊を持ってきて神様に捧げたんですけど、よく見ますと群れの中から肥えたウイゴを持ってきた。一番いいものを持ってきた。あ、そこが違ってたんではないかということを言いますが、この理解する上で大事なのは、最初人が来るんです。物よりも人、カインとその捧げ物、アベルとその捧げ物となっておりますので、問題は捧げ物が良かったか悪かったかよりも人の問題だと理解できます。どこが違ってたのかなということになりますが、どちらにしてもカインにしてみれば面白くないんですね。自分は受け入れてもらえないけど、弟は神様に喜ばれているということ、不公平だと思ったということになります。 でその時に、まあ、これ日教学校で教える時に祭壇があって捧げたものが神様の方へ煙がいかなかったとかね、そういう絵を描いたりしてるんですけど、とにかく違いがあったんですが、ここから私教えられたことは、カインは自分は受け入れてもらえなかった、神様に捧げたのにこうダメだって言われたら怒ったわけですね。でその時私たちもそうなんですけど、自分が何か悪いからちょっと間違ってるから受け入れてもらえなかったんではないだろうかというふうには考えないんですね。こう違いが出ると人を、つまり人というかここでは弟を妬むんですね。嫉妬するというか、どうして弟は良くても僕はダメなのかという不公平感が出てくる。いや自分が悪かったんだって思ったら素直に行くんですけど、大体そう思わないんですよ私たちは。ですから、そう、あの弟の休め、そしてあんな弟をエコヒーにする神様はひどいものだという考えにこう行くので、腹が立って、腹が立った時に夫婦でも喧嘩した時にですね、顔を伏せてる時は気をつけてくださいね。顔を見てバンバン言ってる時は大丈夫。顔を伏せてるのは何かをこう、もう顔も見れないというかね、顔を伏せたんですね。激しく怒ったり。で、神様は直接言ってもらいたかった。どうして神様、私のためなんですかと。どうして弟がいるんですかと。野菜嫌いですかとか、こう聞けばよかったんですね。でも聞かないで、こう怒ってるんですよ。で、心の中では、もうあんな弟いなければいいのにと考え。それがですね、そういう思いがやがて殺人に行くんです。あんなやついない方がいいという考えなんです。これは昔の話ではないというふうに思います。で、これはこういう理解だと言われるんですね。これは何も捧げ物の時だけではなくて、カインは自分のやっていることが何をやってもうまくいかない。なのに弟は、まあ、うまくいってる。成功してる。かね。して、神様はその理由を言わない。どうしてですかって聞けばいいのに聞かないという状況ですね。これは学問的に調べる人は、羊飼いは遊牧民族ですね。遊牧民族と農耕民族は大体仲が悪いんだと。土を耕す人は草は取るわけですよね。草は邪魔な。ところが遊牧民族は草が必要なわけですよ。だから一緒には住めないわけですよね。住むと争いになると、まあ、そういうのが背景にあるんではないかとか言うんですけど、まあ、そういういろんな読み方がここはできるんですが、とにかく捧げ物の良し悪しではなくて、その人物がどうかということがここで最初に名前が来て、と捧げ物というふうになっているというところです。そしてその違いは、こういう不公平のような時に怒り出すということです。私たちも腹が立って怒ることはあると思いますが、自分が足りないからこうなってるんだと思うと全く違う反応するんですけど、大体は自分は正しいと思ってますので、なんであいつばっかりうまくいくんだという妬み、嫉妬という漢字は女偏を書きますよね。上も下も女偏だから、嫉妬は女性の千枚特許のように言われますが、そうではない。これは男性ですよね。兄と弟、兄弟というのは、ごめんなさい、なかなかこれ難しいですね。兄がうまくいってると弟は妬ましく思うという、そういうことはままあることではないかと思いますが、学者の世界でも芸術家の世界でもどこでも これはあるんですね。優れた人、うまくいっている人に対してうまくいっていない人、評価されない人間、受け入れてもらえない人間は嫉妬するんですね。そしてあんな人いなければいいのにと考え、自分が足りないからとは考えないというところが一つのポイントですね。ここので、このですね、6節と7節の言葉は非常に意味が深いというふうに思います。で、神様はカインにどうして怒るのか、どうして顔を伏せるのか、もしお前が正しいのなら顔を上げられるはずではないか、正しくないなら罪は戸口で待ち伏せており、お前を求める、お前はそれを支配せねばならない、罪という言葉が出てきます。で、カインの中には妬みだとか、あんなやついなければいいんだとかという、そういう思いはやがて罪の方へ行くんですね。で、それを知ってたので、でもカインよ、お前はその罪を支配しなくちゃいけない、支配できると言ってるんです。しかし大体そうですが、罪の方が強いんですね。で、結果どうなるかということなんです。で、次の8節9節を読んでいただきたいと思います。じゃあ次の回してください。お願いします。
8節と9節。カインが弟アベルに言葉をかけ、二人が野原に着いたとき、カインは弟アベルを襲って殺した。主はカインに言われた。お前の弟アベルはどこにいるのか。カインは答えた。知りません、私は弟の番人でしょうか。
はい、そこまでいたします。罪に支配されたとき、これは計画的ではなかったと思われますが、人のいない野原に、まあ、人のいないったってアダムとエヴァの二人で、たった二人しかいないんじゃないかと思いますが、もっと下いたというふうに想像できるわけですが、誰も見ていないところに、行った時に、カインがお兄さんは弟を襲って殺したということになります。そして、おそらく、初めてだと思うんですね。人が死ぬということを体験したのは、それまでアダムもお父さんもお母さんも生きてますし、私たちも人が死んだらどうなるかというのは、葬式に行ったり遺族が亡くなった時にはこうなるのかというのを初めて知るわけですけど、もう取り返しがつかないわけなんですが、多分まだ分からなかったので、憎しみのあまり暴力を振るったら死んでしまったと、動かなくなってしまったと、これは大変だと、やばいことしてしまったと。で、おそらく書いてませんけど、隠したんではないかと、月の中にね、隠した。で、神様がこう言うんです。お前の弟アベルはどこにいるかとカインに聞いています。お父さんに向かってはアダムよ、あなたはどこにいるかって聞いているんですが、ここは弟はどこにいるか聞いているんです。これ弟という字がこれ7回ここの短いところに次出てきます。兄弟なんですね。人とのつながりの中で、あんなやつと思っていなくてもいいと思ってた人間に対して、弟はどこかと聞いているわけです。これは私たちもいつでもそういうふうに聞かれるんではないかというふうに思います。これは何をしたかとは聞いてない。で、どこにいるかって言った時に悔い改めるというか、はあ、神様本当に死ぬとは思わなかったんだけど殺してしまいましたと悔い改めることを神様は願っていた。ところがカインが答えたのは知りませんと言いました。森掛けとかって言いまして、森友学園と掛け学園お蕎麦屋さんが森掛けって言われてるそうですが、 あの答弁を聞いてて、記憶にない、ね、知らない、嘘を言ってんじゃないかと思うんだけど、通すわけですね。カインは神様に向かってね、弟はどこにいるかって聞いたら、知りませんと言った。知らないわけないじゃないですか。こういうことを言うですね。罪に支配されると平気でこういうこと、平気だったと思いますね。でこんなこと言うんですよ。私は弟の番人でしょうか。これどう聞こえます？余計な言葉ですよね。こんなこと言うと余計というか、まあ、こんなことを答えて、でカインは特別に悪い誰かではなくて、私たちもこのカインのような状況に同じところを置かれれば、カインと同じになるということを知って読みたいものだというふうに思っております。じゃあ次に10節から12節まで読みたいと思います。お願いします。
主は言われた。何ということをしたのか。お前の弟の血が土の中から私に向かって叫んでいる。今お前は呪われるものとなった。お前が流した弟の血を口を開けて飲み込んだ土よりもなお呪われる。土を耕しても土はもはやお前のために作物を生み出すことはない。お前は地上をさまよいさすらうものとなる。
はい、弟の血が土の中、まあ、土の中やっぱり隠したんだと思いますね。隠れてても叫んでいるぞと、私に向かって叫んでいると。これ叫んでいるのはなんて叫んでいるか、クイズのようですけど、呪ってるのかな、お兄さんを、僕を殺してしまって、ね、大体そう通りますよね。復讐してください神様っていう、聖書に何も書いてないことをどうだったかという、問うのも一つの読み方と思いますが、ここを今日4章の中の一つの重要なポイントかなと思うんですが、新約聖書にヘブライ人へのヘブライ人への手紙12章24節という箇所があります。ヘブライ人への手紙の12章の24節、ここに殺されたアベルという人の名前が出てきます。24節ですね。ちょっと前後本当はつながってるんですが、ここだけお読みしますと、新しい契約の仲介者イエス、そしてアベルの血よりも立派に語る注がれた血です。このアベルは名前の意味は儚いとか虚しいとかという、そういう意味なんですが、アベルはイエス・キリストをかたどっていると読むことができます。で、アベルの血は土の中から叫んでる、なんて叫んでるかという問いかけですが、それはここに書いてあるイエス様とつながっていると読んで間違いではないんですが、アベルの血よりも立派に語る注がれた血ですと書いてあります。で、これでは何を言ってるかは分からないじゃないかということになりますが、もう一箇所開きます。ルカの23章34節です。 ルカの23章の34節、聞いたことある言葉、十字架の上で自分を、罪のない自分を十字架の最も残酷な刑で殺そうとする人々に向かってイエスが叫んだ言葉、十字架の上で一番最初に口にした言葉、それですが34節、その時イエスは言われた、父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです。アベルの叫びはこれだと私は読んだんです。呪いではない、恨みつらみではない、しろ、お兄さんをどうぞ許してあげてくださいと、何をしているかわからないんですよ。まあ何をしているかわからないと言って偉そうに聞こえるかもしれませんが、アベルの血の叫びは呪いでも復讐を求めることでもなく、むしろ許しを求める、取りなす信仰の叫びだというふうに読み取ります。でもう一度創世記の方に戻っていただきたいと思います。4章ですね。神は殺した兄を呪うと、土を呪う、農夫ですから土が呪われると、土を耕してももう作物を生み出さないと農夫はやっていかれないですね。で地上をさまよいさすらうものになると罪の宣告をします。で次に13節から16節をお願いいたします。
主に言った、私の罪は重すぎて追い切れません。今日あなたが私をこの土地から追放なさり、私が御顔から離隠されて地上をさまよいさすらう者となってしまえば、私に出会う者は誰であれ私を殺すでしょう。主はカインに言われた、いや、それでカインを殺す者は誰であれ7倍の復讐を受けるであろう。主はカインに出会う者が誰も彼を撃つことのないようにカインに印をつけられた。カインは主の前を去り、エデンの東、喉、さすらいの地に住んだ。
エデンの東という言葉が出てくると、ああ映画があったって思い出しますか。茅ヶ崎でエデンの東の話を私するときにちょっときちんと調べてるんですけど、50年前の映画って言ったんですね。50年前というと、後である姉妹が50年前ではないと思いますって言うんですよ。1955年の映画ですから62年になるわけです、正確に言うとね。でどうしてその方がそう言ったかというと、私まだ女学生だったとかね、それで学校休んでこの映画見に行ったからよく覚えてるとおっしゃって、聖書の中身とか分かりましたか。いや、そんなこと全然分からないと。主役の税務署人がかっこよかったんですそう。で、私は50年って言ったのはね、訂正しなくちゃいけないと思って、 60それは彼女は自分が覚えてるわけですね。その年を15か6だったと。その時に映画来てもう見に行きたくて学校やサボっていったという、まあ、それぐらいの手からもう50年も昔の映画ですよね。でエデンの東というのはスタインベックという文豪が作品を書いてそれを元に映画化されたものなんですけど、この父なる神様がお父さんで、そしてカインとアベルが兄弟でというのが現代風になっていて、まあジェームス・ディーンがやる役割はお父さんに捧げ物をお金をね、お父さんが大失敗して負債を抱えたのでお金を工面する、戦争の中で稼いだお金をするとお父さん受け取らない、そんな金もらわないって言ったのがこうちょうどこれと合わさって父の金を受け取らなかったということと合わさって非常に現代的なものと日常的なものが重なって、そして人間がいかにこう憎しみと愛情、兄弟の場合に単なる憎しみだけじゃなく愛情もある親子の関係、そういったものが描かれているわけですね。まあ映画の説明をする必要はないと思うんですが、エデンの東というのは場所を指しておりますが、エデンというのは楽園、もう地上にはないんですけど、エデンの東はこの世ですと思いました。この世そのものがここに書いてある、4章は創世記4章はこの世そのものです。嫉妬があり、そして、これは人類最初の殺人事件ですけど、もう毎日新聞なりテレビとどこかで誰かが殺人をしたりね、騙したりというそういう元々がそこから始まっている、エデンの東というもの、兄弟の争いなど、そういったものが描かれているということなんですね。それから13節に興味深い言葉の問題がありますが、カインは神様に言うわけですね。私の罪は重すぎて追い切れません。罪と訳されておりますが、口語訳聖書では罰になっています。私の罪は重すぎて追い切れないというと、なんか罪の自責の念が駆られているように聞こえるんですね。しかし私の罰は重すぎるとなると、私がしたことより以上にこのもう土が作物を出さない、こんなひどい目に合わせてということになる。二つ訳がある。とかっていう訳もありますが、じゃあ元の言葉はどっちなんだろうかということになりますが、ヘブライ語というのは両方持ってる。だからどっち訳しても間違いではない。罪という訳も間違いではない。罰という訳も間違いじゃない。でも私は個人的にはここはカインは自分の罪に罪意識に駆られて弟を殺してしまって申し訳ないことです、追い切れないと言ってんじゃなくて、追放されるのは罰として重すぎると言ってるというふうに取りたいんですね。まあどちらを取るかですけど、で罪には罰があるというのがその一つの言葉で両方含んでいるというのはそういう意味があると思います。必ず罪には罰があるということをここからも読むことができる。 ですから彼は自分を誰かが殺すんじゃないかという恐怖感がある。でそれに対して神様はこの悪いカインなのにと思いますが、いやあなたを守りますと、印をつけますと、まあいろいろ言う人がおりまして、どんな印つけたんだって、私は子供の頃ね、時代劇を見てるとここにね、なんかこう印のついた、傷のついたお侍がいてね、そういうもんだという人がいるんですよ。でも本当か嘘かは分からないんですが、とにかくカイン見たら神様の印がついてるので、あいつは襲っちゃいけないというみんなに知らせる、つまり守ってくれる、そういうものをカインは受けた 神様はそういうお方でもある、追放なさるけど守るということ、そういうお方だということがここに描かれております。しかしですね、このカインのこの大体4章というとこの辺ぐらいまでがメインでですね、あとはあまり読まない場合が多いんですが、その続きですね、カインの一族が出てきます。で、6代目にレメクという人が出てきますが、どんな風になっていくかというところを今日は一緒に読みたいと思っております。17節から24節までをまた朗読をお願いいたします。
カインは妻を知った。彼女は身ごもってエノクを産んだ。カインは町を建てていたが、その町を息子の名前にちなんでエノクと名付けた。エノクにはイラドが生まれた。イラドはメフヤエルの父となり、メフラエルはメトシャエルの父となり、メトシャエルはレメクの父となった。レメクは二人の妻をめとった。一人はアダ、もう一人はチラと言った。アダはヤベルを産んだ。ヤベルは家畜を飼い、天幕に住む者の先祖となった。その弟はユアルといい、建事や笛を奏でる者すべての先祖となった。チラもまたトバル、カインを産んだ。彼は青銅や鉄でさまざまな道具を作るものとなった。トバル・カインの妹はナーマと言った。さて、レメクは妻に言った。ユダとチラよ、我が声を聞け。レメクの妻たちよ、我が言葉に耳を傾けよ。私は傷の報いに男を殺し、打ち傷の報いに若者を殺す。カインのための復讐が7倍なら、レメクのためには77倍。
はい、ありがとうございます。聖書を読んでると素朴に思うのは、カインの奥さんはどこから出てきたんだっていうことをね、アベルとカインしかいないんじゃないか。いや、そんなことないんですね。妻を知ったと。そして、町を建てたと書いてあります。で、自分の町を息子の名前につけてエノクと。まあ、エノクという名前は五章にも出てまいりますが、別人のエノクなんですね。で、これでカイン、エノク、イラド、メフヤエル、メトシャエル、レメク、こう世代がこう6代続きますから、だいぶ年数が経ってると思います。で、その6代目、私数えたら 6代かなと思ったんですが、時間が過ぎたレメクが出てきます。で、レメクは悪いやつなんですね。悪いやつというか、大体その始まりは二人も奥さんをめとっているということが指摘されております。これはアダムとエヴァは一対一といいますかね、一夫一夫制だったはずなのに、レメクが破って二人奥さんをもらっていると、こういう批判がされております。そしてでも、そしてというか、でもカインの子孫は全部悪いかというと、そうではない。悪い、全部悪いんじゃなくて、その中に20節からですけど、家畜を飼い天幕に住む者の先祖になった者がいる。アダというのがそうで、ヤバルというのはそうだと。そしてその弟はユバルで、盾事や笛を奏でる者、すべての先祖と。これは音楽家の先祖ですね。さらに、チラもまたトバルカインを生んだ。彼は青銅や鉄で様々な道具を作るものとなった。これは工業といいますか、物を作るですね。技術者、そして芸術家、あるいは酪農家といいますか、自然の相手に仕事をする人たち。これは今もずっと続いております。ですから、 全部カインの子孫は悪いかというとそうではない。だけどこの6代目になったレメクは2人の奥さんにですね、これ多分ですね、ただ優しく言ったんではないと思う。アダとツラ、ツラよって奥さんにね、我が声を聞け、ご主人からこう言われたらどうですか、我が声を聞けなんてですね、レメクの妻たちよ、我が言葉に耳を傾けよ。で、何を言ったかというと次です。私は傷の報いに男を殺し、打ち傷の報いに若者を殺すって言ったんですね。ちょっと傷つけられたら殺してしまうぞということです。相手が若者であっても力ずくで殺してしまうぞと、つまり奥さんを威嚇しているわけです。わしの言うことを聞かないとひどい目になるぞというような威嚇ですかね。で、カインのための復讐が7倍なら、レメクのためには77倍だと。徹底して復讐するぞと。力を持って、やっつけるぞという言葉になっております。ですから、カインの子孫は、結局、暴力ですね。これは力、あるいは権力と言いますか。それで相手をねじ伏せる。やられたらやり返す。少し前に、半沢直樹というドラマがありましてね、楽しみに見てたら、倍返し、やられたらやり返すとやってましてね、痛快だったのを覚えていますが、やられたらやり返すという考え方です。これは我々もそうじゃないですか。許しているようでありながら、心の中では決して許してないと言いますかね。きっとどっかでやつけてやるぞと思っている気持ちがあるんではないかと思いますが、その典型といいますか、決して許さない。カインの一つの流れですね、流れというか一族、こうずっと来て、レメクまでここで来ております。そして、カインとアベルはどうなったかというと、アベルは死んでしまった。カインはもうどこ行ったかわからない。親にしてみたら、アダムとエヴァにしてみたら、二人ともいなくなったわけですよね。自分たちが犯した罪の現実をここで初めて示されたのではないかと思います。二人とも失ってしまうということは、特にエヴァにとっては耐え難い苦しみだったと思います。カインはもういなくなった、生きてるかもしれないけど勝手に生きてる。アベルは死んでしまったという、罪の結果は死だということをここでよくこの四章は示してくれているように思います。そして先ほどアベルはイエス・キリストの形だと言いましたが、アベルのところで一応途絶えるわけですね。でも神様の選ぶ一族といいますか、家系というものは新たにまた神が生み出す。そしてそちらが聖書の中心になっていくということが次の25節と26節に書いてあります。じゃあここをお願いします。
25節。再びアダムは妻を知った。彼女は男の子を産み、セトと名付けた。カインがアベルを殺したので、神が彼に代わる子を授け、シャと授けられたからである。セトにも男の子が生まれた。彼はその子をエノシュと名付けた。主の皆を呼び始めたのはこの時代のことである。
アダムとエヴァから新しい意味でセト、あるいはセツと言われていた息子が生まれた。まあ、 カインがアベルを殺したので神が彼に代わる子を授け、まあ、シャトと言いますられたからであると。そしてセトにも男の子が生まれた。彼はその子をエノシュと名付けた。エノシュ、これは意味がある言葉なんですね。人間という意味がある。人間という、人という意味はアダムというのは人ですよね。で、土はアダマ、アダマと土と土から取られたのでアダム、人間、人。でもその最初のアダムは神様に似せて作られた。これは非常に神の形を持っていると言いますか、素晴らしい尊厳を持った、人格を持った、神に似せて作られたものだった。それに対してこのエノシュは、人間が罪を犯して人間の弱さ、罪深さ、罪にいつも支配されてしまうカインの姿を理解しながら、弱さと持った人間という意味で、このエノシュというのは弱い人という意味があると、まあ、そう書いてあります。書いてあるというか、ヘブライ語ではそういう意味なんだと。ですからアダムとエノシュの面が私たちにも両面あって、これから私たちはこの二つの面を持った人間として私たちは生きているわけなんですね。で、結局セとエノシュとして、それは次の五章を見ていきますと、五章の六節でセトでしょ、そしてエノシュ、さらにこうズンズンといってノアにまで行くようになっているわけですね。五章の終わりはロ、ノア、そしてノアからずっと行ってアブラハムという形で、そしてさらに行ってイエス・キリストという系図。つまり聖書の系図中心がここから始まっている。しかしそれは弱さを覚える、人間としての弱さを覚えるから、祈るといいますか、主の皆を呼び始めたのはこの時代のことである。主の皆を呼び始める、新改訳聖書では主の皆によって祈り始めたと、祈りという言葉がついてあります。私たちお祈りするのはおそらくですね、自分の弱さを知れば知るほど自分の力に余ることを祈らないではいられない、祈りなくして生きることはできないということを知っている、これがエノシュなんですね。これは一つのね、大きな対比がある、レメクとエノシュの対比。レメクは違うんです、力でやっていくんです、強さを誇るんです。そして強さは暴力になる、権力になる、政治も権力ですよね。本当に恐るべきことを、まあ、目の当たりにすることがあります。しかしカインのこうずっと系図の中には芸術もあるんですけれど、本当に文化といったものもそこにあるんですが、ただそれだけではなく、まさに祈りというか信仰が伴わなければ、その芸術では人は救われないというところへ行くようには思います。自分を頼るのではなく神様に頼るから、主の皆を呼ぶ、祈ると。だからここに明確な対比が描かれている。イエス様が三条の教えの冒頭で言った言葉は、心の貧しい人は幸いである、神の国はその人たちのものである。心の貧しい人、これがこの弱さを知った、そして主の皆を呼んで生きようとする、主に頼らなくては生きられない、そういう人はその生活の中に天国があると。 本当はですね、強さを持ちたいわけですね、私たちは。でも聖書は弱さの中にこそ本当に強さがあると言って、自分の弱さを知れば自分に頼るんではなくて、誠の神様に頼るから弱いときこそ強いという、まあ、ちょっと比例しないような言い方ですが、本当の強さはそこにあると。それがこの創世記の4章のここに最後に締めくくられている。そしてやられたらやり返す、聖書の中に目には目、歯には歯をというのがありますね。これはね、もう他の国でもそうやってるのは、目をやられたら相手の目をやっつけていいということではなくて、本来は加害者に命じたもので、被害者がやり返していいという掟でないと聖書を読むと分かると思うんですが、目をやられたらこのレビ記と同じように打ち傷の上に相手を殺すということに行きやすいんですね。目をやられたら目だけにとどめなさいという、復讐してもいいけれどそこにしなさいという、こう限度を設けようという、そういう意味だ。目には目、歯には歯ということだったはずなんですね。だけどレビ記はそう取らない。目をやられたらやっつけてしまっていいんだ、相手を殺していいんだという、そういう違いが出る。だから許さないですね、決して許さない。に対してアベルの流れを瀬戸が、エノシが次イエス・キリストだと、こういう聖書の流れはやられてもやり返さない。いや、そんなことできないかもしれませんが、イエス様おっしゃったね、右の方を叩かれたら左の方を出せとですね。左の方じゃないんですね。こうじゃなくて、こう、手の甲で叩かれるのは侮辱されるということも含んでいると言われますが、やられたらやり返すという考え方では理解できない。でも、悪人に手向かうな、ともイエス様はおっしゃっている。そして、主は自分を十字架につける者のために許しを祈っておられた。アベルもそうではないか、お兄さんを許してあげてくださいって叫んでいるではないかと読みますと、こうイエス・キリストにつながっていくというふうに私には読めます。そして許しの世界というものをイエス様はどうしちゃったか、ここにちょっと書いてありますが、マタイの18章を開いていただきたいと思います。新約聖書のマタイによる福音書の18章21節と22節になります。聞いたことある言葉だと思いますが、ちょっと読んでみますね。21節と22節。その時ペトロがイエスのところに来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか。7回までですか。イエスは言われた。あなたに言っておく、7回どころか7の70倍までも許しなさい。ある人が計算しました。7の70倍、490回だと。だから491回はいいんだという計算をした。しかし491回は許せますか。これペトロが7回までですかというのは、これかなり多く言って7回と言ったんです。普通はですね、日本人のことわざにも仏の顔も3度までね、3回までは許すかと。でもそれ過ぎたらもう許さないとなるんでね。でそれを知ってて7回と言ったら完全数でもあるんですけど、 じゃあペトロはどういう答えを期待したでしょうかね。主よ7回までですか。おおペトロよく言った、そうだよと言うかと思うと、とんでもない、7を70倍しなさいと言われた。そして例え話をこう後でされているわけです。許しの世界がイエス様の世界、聖書の世界、アベルの血の叫びの世界、そして許すということは我々にはできない、そういう弱さを持っている。ですからエノシのようなところに主の皆を呼ぶ、祈るということなくしては許せないですね。主の祈りを教会ではよく唱えるね、礼拝で唱えて、でもある時よく聞くのは、主兄弟を許しましたように、私も許してください、許しましたように許せないからあそこ祈れないとかね、よく聞くじゃないですか。だから部下の福音書では、許しますから許してください、これなら祈れると気持ちはあるんだけどという、いかに難しいかということですね。でも許せば許されると同時に、自分がどれほど罪深いのに主に許されているかということが、この例え話のように分かってないんですね。ですから人をすぐ裁く、そして顔を伏せて怒る、ね、そしてあんなやつになければいいのにと考える。それは殺人に等しいんだとイエス様はね、非常に厳しいことを言っております。つまり私たちはじゃあどうすればいいのか、この4章戻りますけど、最後もう終わりになりますが、創世記の今日の4章のところを振り返りますと、カインとアベルの物語、カインが自分が受け入れられないもんだから嫉妬して弟を殺してしまうと、そして殺した後知らないという中でさすらう人になってしまうという、そういう出来事。そしてそのカインの子孫はレメクというのがいて、復讐がカインのためなら7倍なら私のためには77倍と言ってますね。イエス様の言葉の裏返しですね。7を70倍するまで許せじゃない、この反対、77倍やり返すと言ってるんですね。徹底してやってやると、ちょっと傷つけられたら殺してしまってもいいんだという、つまり暴力を肯定する文化、これがカインの文化、そしてこれはこの世の中にあるんです。で、我々はその中にどっぷり使っているといいますかですね、しかしキリストの許しの世界、アベルの世界、そしてエノシの世界がある。そして聖書が説いていくのはエノシの世界、これが中心であるということが、イエス・キリストに至るというところにあるということを、この対比が見事にここに描かれているということを私は思いました。エデンの東という映画も最後はですね、聖書とだいぶ違ってましてね、お父さんがカインを受け入れる、カインというかキャロルといいますかね、お兄さんを受け入れるという、非常にこう温かい最後で終わるようなね、世界の中で終わるようになっております。そんなことを今日はもう時間になりましたので、お祈りさせていただきます。天のお父様、聖書がどんなに私たちの罪深い姿、カインという形で、レメクという形で、実は自分のことであり、そして私たちはイエス様を十字架につけたのもこの私であったんだということに気づかせられるとき、それでも許してくださり、それでも守りの印をつけ、 決して見捨てないでいてくださるお方、十字架の主イエス様を心から褒めていただいているものです。その世界にいつもおいでいただき、許されがたい私が許されているから許していくという方向に祈りの力、祈りの中で求めさせていただきたいと、そんな風に願っております。神様の祈りがなければ到底できないことを主は私どもにお与えくださっており、許してくださっているということの中に日々生かされていることを感謝しながら歩ませていただきたい、こんな風に願っております。拙いお話ですが、精一杯準備したこと、お分かちできたこと、聞いてくださったこと、心から感謝してイエス様の名によってお祈りいたします。アーメン。
では最後にですね、最後に89番で礼拝賛美歌の89番を賛美したいと思います。
終わっていただきます。どうもありがとうございました。